ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第501回です。
9月も終わろうとしているのに相変わらず暑いですが、このところ朝夕はようやく過ごしやすくなってきました。去年と比べると1ヶ月くらい季節の進み方が遅い気がします。
去年も今年ほどではないですが、暑い時期が長くて、秋の過ごしやすい時期がすごく短くて、いきなり寒くなったので、今年もそんな感じなんでしょうね。中の人としては寒い時期が短い方がいいんですけど。
さて、来週から10月ですが、以前お知らせしましたように、10月は配信休止や配信スケジュールの調整があります。来週10月6日は配信をお休みさせていただき、次回の配信は10月13日ではなく10月14日になる見込みです。ただ編集が困難になる場合は急遽14日も休止となる場合があります。10月20日は通常通り配信を予定しています。その翌週10月27日は配信をお休みとさせていただきます。11月については通常通り配信できる見込みですが、11月3日の配信については11月4日に配信日を移動させていただく予定です。
いつもよりスケジュールの変更が多く、配信が来ないと思われるかもしれませんが、あしからずご了承ください。
それでは今回のニュースです。
この度発生した石川県の豪雨災害について、ソフトバンクは石川県内の避難所において衛星通信サービスのスターリンクを用いた無料 Wi-Fi サービスの提供を発表しました。また KDDI も同様のサービスの提供を発表しています。どちらも石川県の要請と協力に基づいたもので、ソフトバンクは先行して20台を提供し、現地の状況に合わせて最大約100台を貸し出す予定。避難所や学校、公共施設で無料 Wi-Fi サービスが提供されます。KDDI ではアンテナ55台が順次、公共施設や学校などに設けられた避難所へ設置されるとのことです。
この度の豪雨災害に際し、被災された皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。元旦に発生した地震の復興も進まない状況でのこの災害で、このような状況に接すると本当に言葉もない状態です。今回の災害で再び基地局設備に損害が発生したものと思いますが、通信に支障が出ているかと思います。それをカバーするために再びスターリンクを用いた無料 Wi-Fi サービスが提供されます。できることを何でもするしかないという状態だと思いますが、少しでも現地の負担軽減につながればと思います。
Apple は iPhone16 シリーズ向けに iOS18 の不具合を修正する最新ソフトウェアの提供を開始しました。今回の更新には iPhone16 シリーズの重大なバグの修正とセキュリティアップデートが含まれているとのことです。 iOS18 は9月16日から提供が開始されたソフトウェアで iPhone XS 以降の iPhone で使用できます。
iPhone16 のユーザーの一部にタッチスクリーンの不具合や一部のアプリでの不具合が報告されていたようですが、これらの修正が公開されたようです。 iOS18.1 が公開されるまでアップデートは待ちでいいかなと思っていましたが、 iPhone16 シリーズのユーザーはそういうわけにもいかないので、修正が比較的早く公開されてよかったなと思います。
Amazon Japan は配送拠点であるデリバリーステーションの追加設置を発表しました。季節の拠点を含め全国15カ所に新設されるとのことです。デリバリーステーションは配送拠点からユーザーの手元まで、いわゆるラストワンマイルの配送を担う拠点で、全国の物流拠点であるフルフィルメントセンターから荷物が集約される拠点です。今回の追加設置により国内のデリバリーステーションは65カ所以上になるとのこと。日本国内のラストワンマイル配送への250億円以上の投資の一環として設けられるとのことですが、設置される場所のうち茨城県、新潟県、三重県、長崎県、大分県、鹿児島県では初の拠点開設であるとのことです。
配送拠点がユーザーに近づくことで、より注文から配達までの日数短縮などにつながるわけですが、拠点の増加については歓迎する一方で、そこで勤務することになるスタッフの待遇とか、実際に配達する Amazon Flex の配達員の皆さんの負担とか、その辺もちゃんと良くなる方向に投資が進められてほしいなと思いました。待遇が良くなれば、ユーザーが不愉快になる配達も減るでしょうし、結果としてプラスになると思うんですけど。
Amazon Japan は amazon.co.jp にてマルキョーネットスーパーを開設しました。福岡市と一部周辺エリアのユーザーが利用できます。同社が九州地方で生鮮食品のオンライン販売と配送サービスを提供するのは今回が初としています。マルキョーは福岡市を中心に展開しているスーパーで、ネットスーパーではマルキョー店舗で提供されている食料品や野菜、精肉、寿司、惣菜など約7000点の商品を最低注文金額の設定なしで配送してもらえるとのこと。マルキョー店内の専任スタッフが商品をピックアップし、Amazon の配送ネットワークで配送されるとのこと。最短2時間で配送されるほか、12時から20時の間に設定された4つの時間帯から配送時間を選択することができます。また、400円の追加料金で、配送時間を1時間単位でも指定できるとのことです。
配送料は購入金額に応じて220円から660円。プライム会員は1万円以上は無料とのことですが、マルキョーで1万円というと結構な量の購入になると思います。ざっと見た感じですが、販売価格がマルキョーの店頭価格より割高に設定されているように感じました。仕方ないとは思いますが、これに送料が加わることを考えるとちょっとお高い印象です。しかしそれでも重いものを持って帰ってくるのが難しい高齢の方などにとってはありがたいサービスなのかもしれませんね。
イギリスのナッシングテクノロジーは CMF ブランドで販売するスマートフォン CMF フォン1を日本国内でも10月1日に発売することを明らかにしました。ナッシングのサブブランド CMF による初めてのスマートフォンで、カラーバリエーションはブラック、ライトグリーン、ブルー、オレンジの4色展開。本体背面のカバーはユーザーが交換できる仕組みで、キックスタンド、カードケース、ストラップといった取り外し可能なアクセサリーも装着できます。搭載 OS は Android 14ベースのナッシング OS 2.6。チップセットはメディアテックのディメンシティ 73505G。メモリーは 8GB で、仮想的に最大 16GB まで拡張可能。ストレージはナッシングの直販モデルは 256GB、IIJ ミオで販売されるモデルは 128GB。ディスプレイは 6.67 インチのスーパーアーモレッド。リフレッシュレートは最大 120Hz に対応。アウトカメラはソニー製のイメージセンサーを採用。ポートレートセンサーを備える5000万画素、インカメラは1600万画素。CMF やナッシングが販売するイヤホンを使用すると、チャット GPT を音声で操作できるとのことです。バッテリー容量は 5000mAh、充電出力は最大 33W、5W までのリバース充電に対応していますが、ワイヤレス充電には非対応、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 をサポート。生体認証は画面内指紋認証を搭載。NFC は非対応。IP52 の防水防塵性能を備えます。ボディカラーのうち、ブルーとオレンジの2色はビーガンレザー仕様となっており、ビーガンレザー仕様は本体の厚さがプラス1ミリの9ミリ、重さはプラス5グラムの202グラムとのことです。
CMF のスマートフォンの国内投入が正式に発表されました。ワイヤレス充電や NFC、 お財布携帯に対応していないあたり、かなりユーザーを選ぶ製品ではあると思いますが、そもそもナッシングの製品を選ぶユーザーはそれなりに尖っていると思うので、あまりマイナスということはないのかもしれないなとは思います。変わったスマートフォンを使いたいというユーザーにはアピールポイントのある製品とは思いますけどね。
ゼップヘルスはアウトドア特化型のタフネススマートウォッチアマズフィット T-REX3 を10月10日に発売することを発表。予約受付を開始しています。T-REX3 はランニングやウォーキング向けのベースマップ、スキー場のコースを表示するスキーマップ、登山やトレイルランニングに適したコンターマップの3種類のオンラインマップがダウンロードできるとのこと。またヤマップやヤマレコで作成した GPX データが使えるナビゲーション機能も備えています。米国ミルスペックに準拠し、10気圧防水グレードに対応。静止状態で 100m、 10気圧までの水圧に耐えられるとのこと。八角形のダイヤモンドデザインを採用したベゼルにはステンレススチール素材が使われており、ディスプレイはゴリラガラスのカバーで覆われます。ディスプレイはアモレッドで、大きさは 1.5 インチ、輝度は最大 2000nit とのこと。新たにグローブモードを搭載し、厚さが2ミリ未満であればグローブをつけたままで操作できるとのこと。また、OpenAI の GPT-4o を統合した音声操作 UI をサポートした AI 音声操作サービス、ZepFlow を利用できます。バッテリーは標準的な使用で27日間持続。GPS 使用時の最大バッテリー持続時間は180時間。デュアルバンドエンヘン波 GPS アンテナテクノロジーを搭載し、GPS のほか、グロナス、ガリレオ、ベイドゥ、みちびき、ナブ IC に対応しています。
ゼップヘルスは中国で設立され、 現在本社機能はアメリカにあるメーカーで、以前はシャオミと提携していたそうです。まもなく日本法人も設立予定とのことですが、今回の製品はアウトドア特化型、タフネス性能とアウトドア利用に振り切った機能が特徴ですが、AI 音声アシスタントも搭載するというちょっと面白い製品です。もともとアマズフィットはヘルスケアを売りにしているブランドなので、ヘルスケア系の機能も搭載しており、幅広く利用できる感じですね。今回のニュースは以上です。
このところ政治の方がガヤガヤしていましたが、それぞれひとまず決着したようですね。立憲民主党と自民党はそれぞれ代表選挙、総裁選挙が終わり、公明党もしれっと代表が交代したようです。ごたごたしていた兵庫県の方も、解決と言えるかは甚だ怪しいものの、知事失職ということで一段落はしたみたいですね。
それぞれのことについての論評は差し控えますけど、これからいろいろ動きますね。10月1日に召集される臨時国会で、首班指名が行われて新しい総理大臣が決まり、新しい内閣が組閣されるという流れだそうですが、その後の解散総選挙を睨んだ動きになるのは明らかです。国民にダイレクトに関わってくるのはその総選挙の日程なわけですけど、新しい総理がどのタイミングで解散権を行使するかで日程も変わるでしょうから、ちょっともどかしい感じです。
なるべく忙しくないタイミングで選挙の日程が来るとありがたいんですが、どうも今の状況だと事前に情報を吟味した上で投票に行けるか微妙なことになりそうで、中の人としては個人的に微妙なタイミングだなと思ってます。
さて、それでは話はガラリと変わって、2017年に制作が発表され、2022年にパイロットフィルムが公開されていた機動警察パトレイバーシリーズの新作アニメーション作品、機動警察パトレイバーイズイ、2026年にプロジェクト開始が発表されました。
プロジェクト開始って表現がまた微妙なんですよね。公開決定でも放送開始決定でもなく、さすがに今回は制作会社とか主要なスタッフが公開されたので、制作のめどがちゃんと立った状態までは来ているんでしょうけど、
今回はビジュアル公開もされているのでちゃんと進んでるんでしょう。注目なのが、主役のレイバーが98式 AV イングラムの回収機イングラムプラスと発表されたことですね。導入後30年、回収を重ねながら使い続けてきたという設定なんだそうです。肩周りがモビルスーツっぽいデザインになったとか、頭のロッドアンテナが細いブレードタイプになってるとか、細かい違いが目につきますが、よく見ると膝から下のデザインがちょっと印象が変わった感じがします。全体的に少し細く引き締まった感じになったように見えるんですが、この辺は近年製品化されているイングラムのプラモデルでもやや細めでデザインされている感じなので、実際はあまり大きくは変わってないのかも。
およそ30年経過しているという設定ですが、劇場版でのタイムラインなのか、テレビ新 OVA のタイムラインなのかでストーリーは大きく違いそうです。多分後者だと思うんですけど、
進捗が全く見えてこないところだったので、ようやく具体的な情報が出てきた感じです。今後イベントなどで細部の情報が出てくるんでしょうけど、あらすじ的なところは早く知りたいところです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イアでした。